パワーナインラジオ。この放送はボードゲーム関連のグダグダなざれ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、皆さんあまり間が空いてないですがお久しぶりです。パワーナインのラジオ担当ナインと申します。いやー、もう今月曜の夜撮ってますけども、土曜から大遠征ですね。土曜は岐阜行って、その後日曜に大阪入りして、大阪でゲームマーケット大阪ですね、正式にはゲームマーケット2013大阪ですね、第2回のゲームマーケット大阪に行ってまいりました。もういろんな方とね、出会えてお話できて本当に楽しかったです。サークルとしてはですね、2回目ですね、やっとドラゴンズストーンをゲームマーケットとしては2回目で、販売しまして、完売までいかなかったんですけどね、まあ、かなりあと残り6個ぐらいまで行きまして、まあ、本当に、今回もいい手応えがありまして本当にありがとうございましたという感じでした。ちょっとね、喉枯れている感じになってるんですけど、これの話もまた後でします。はい。いやー、でももうあのね、月曜今日が仕事だったから土曜のゲームマーケット開けて、そのすぐ後にあのボードゲーム研究室 の川崎さんが主催でやられた当日会っていう交流会にね、参加させていただいて、本当にいろんな方とおしゃべりさせていただいて、めちゃくちゃ楽しかったんですけど、もうその日の終電新幹線で帰んなきゃいけないから、実質大阪でゆっくりこうね、ちょっと皆さんと飲みながら喋れたのが 2,3 時間ぐらいで、もうね、もっとね、こういろいろ喋って交流したかったなと思って、すごい楽しかったんだけど、この時を永遠に続けみたいな、ね、永遠どころか 2,3 時間しかねえよみたいな感じのさ、何、俺大阪行ってもいいかもね、なんか口実をつけて。でも行ってあんなにみんな集まるならもう本当にね、行ってもいいなと思った。そのなんだろうな、これすごい不謹慎な例え始まりますけど、僕そのキャバクラって行ったことないんですよ実は。でキャバクラってさ、よくわかんないけどすごいお金払って行って、キャーこんにちはみたいなお姉ちゃんが出てきて、そのお姉ちゃんにと話するんでしょ。なんかこうちょっとまあお姉さんセクシーかもしれないけど、お姉ちゃんと話ができるのが楽しいっていうところでしょ。飲みながら、あのさ、お姉ちゃんと話をして、多分お姉ちゃんのトークより俺のトークの方が面白いよさすがに。そのお姉ちゃんが、私、カタンで、狙った時に、7が出せるんです、みたいなこと言ってきたら、うお、すげえこいつと思うけど、多分、ボードゲームのボの字も知らないし、当たり前だけどね。当たり前だけど、こう、俺にとって、こう、クリティカルに面白い話とか、出てこないと思うんですよ。稲妻イレブン、クロノストーンを1時間喋れる女がキャバクラにいれば、俺は意気投合すると思うんですけど、そういうやつはいないと思うんですよね。だから、高い金を払って、俺がなんかね、なんか話に困って、稲妻イレブンの面白トークをするって、なんかもうさ、ギブアンドテイクじゃなくなってんじゃん。テイクアンドテイクになってるじゃん、キャバクラの店の方が。だから、キャバクラってあんま行きたいなと思ったことないんですけど、そういうイメージだから。いやでも、キャバクラよりも金払うって、その、交通費的な意味でね、金払ってでも、あのメンバーと喋りたかった。ダメだ。この話、そう、オチを短く言うと、ゲームマーケット大阪の後の飲み会は僕にとってのキャバクラだったになっちゃうんで、ちょっとダメですけど、そんぐらいね、楽しかったですね。もう本当に皆さんありがとうございました。で、ゲームクリエイターの方、もうもちろんみんなね、いろんな方もいらっしゃって、ボードゲームのいろんなボードゲームやられてたりであるとか、いろんなコメント、ブログをやられてたり、いろんな、会に所属されてたりとか、もう本当にお名前を知ってる方がいっぱいいらっしゃって、本当に、ね、おしゃべりできてすごい楽しかったんですけど、まあ一応これ、ポッドキャスト、ラジオとして言うと、他のポッドキャストをやられてるね、メンバーの方々といっぱい会えてね、それはすごい本当楽しかったんですよね。飲みの席の一角にたまたまポッドキャストの人たちがすごい集まってるポイントがあって、でそこでおしゃべりさせていただいたんですけど、 お会いしたのが、暴走ボードゲームボードのコージーさんとかね、あとボドバラの大橋さんとかね、アバンさんね、アバンとフランと仲間たちのアバンさんとかね、あと屋根裏部屋のペガさんとか、もう本当に名だたるというか、だって冷静に考えて今言いながら思ったけどさ、あとボードゲーもちろんボードゲーム研究室のお三方もいらっしゃったんで、そう考えてさ、多分そのラジオ始めたタイミングで言うとさ、コージーさん暴走ボードゲームボードは僕がこのパワーナインラジオを始めるより後から始めて大人気になって、あの僕よりはるか遠くまで行ってしまったね方ですけど、あの先輩方とねおしゃべりできたっていうのがすごいね良かったなと思いました。あとさらにね、ハイパーリスナー佐藤さんとかもいらっしゃってね、あの佐藤さんのおはがき投稿数でね、そのラジオの進化が問われるみたいなとこですけどそういうのをね、もう方々とお話ができてね、すごい良かったですね。このいろいろその場でもバカ話もいっぱいできてすごい良かったんですけど、そのラジオを撮ってる人ならではの話もちょっと聞けて、例えばその機材マイクとか、あの放送環境とかどんなの使ってるんですかとか、僕すごい適当にやってるんでその他の方がどうしてるのか気になったんで、そこら辺とかね、いろいろ聞いててね、よかったっすわ、本当に面白かった。みんなね、あとね、かっこいいのはずるいと思うよ。あのさ、おい言うけど、暴走ボードゲーム暴走のコージさんはおかしいだろうと。あのすごいさ、だって何、暴走ボードゲーム暴動だよ、もう一人で暴動ですよ、まず暴走した後に暴動ですよ。だからもうすごいさ、世紀末覇王みたいの来ると思うじゃん、どう考えたって。でラジオのトークはすごい内気でさ、あの何、人見知りしてさ、あの友達がいないんですっていうキャラだからさ、ラオウ、内気なラオウが来ると思うじゃん、馬しか友達がいないみたいな感じのラオウが来ると思うじゃん。そしたらさ、ラオウどころかなんかすごいヤサ男ですよ、凄まじいイケメンの、なんだろう、あのファンタジー世界だったら銀遊詩人やってそうな感じのすごいね、あの優しい感じのね人でね、これはね最初2回名前を聞いたぐらい、もう信じられないぐらいのねショック受けましたね。はい。あとボドバラの大橋さんはある意味ですごい僕のイメージ通りで、あのすごいおしゃれで、あの頭のいい方だろうなと思ってたら、もう大体その通りの、あーすげーっていうのがいらっしゃって、もうね、あーこういう人だよねと思いました。ペガさんもすごいねおしゃれで、俺だけなんかすごい、まあね、いいっすけどいいっすけど、なんかね、あの逆にそう、俺はねなんかそう、みんながかっこいいなと思ってなんかちょっと心の中でぶたれてたんですけど、皆さんと初めてお会いして、だ僕のこうリアルのね姿をね、あのうつつよの姿をみんなに見せるのも初めてだったんですけど、どうやら他の方々、あのポッドキャストやられてる方もそうじゃなくて、単純にあの聞いてくださってた方も、なんか僕がすごい背が高くて、あの体格もすごく良くて、ウリエーじゃないけど、なんかすごいマッチョな、わかんないけどイメージだったみたいなんですよ。意味がわかんないんですけど、僕の中ではあのすごいこのラジオでは確かにすごいこうウィッヒャーでね、ジョジョーっていうテンションでおもらししながら放送してますけども、リアルとこれは違うからね、あのラジオと現実をごっちゃにするっていうのはゲーム脳ですよ。違う、ラジオ脳ですからね。あの、あくまで、そこはこう、シュッと一本線がね、あるっていうことをね、ちょっと今改めて、もう会った後だから、手遅れなんですけども、改めてお伝えしたいと思います。あの、リアルな僕は、あの、寡黙でね、気さくな紳士として売ってるので、あの、あくまでね、寡黙で気さくな紳士が来るぞぐらいのね気持ちでね、色っていうことですよ藤村くんっていう なんかよくわかんない、なんで水曜どうでしょうネタを混ぜ込んでいくのかわかんないですけどという感じで今後ね僕のことを扱ってくださればいいかなとね思っております。はい、なんか全然よくわかんないところに着地しちゃった。あと本当いろんなねゲームを作ってる方々、もちろんそのゲームマーケット大阪ですから、作ってる方がもう周りそこら中にいるので、いろんな方ともまたご挨拶できてすごい嬉しかったですね。本当に一瞬しかお話できなかったんですけど、バカファイアパーティーの方であるとか、あと棚心の方とかね、あとずっとこの、ラジオを介して の手紙のやり取りをしていたワンドロンの笠原さんともお会いできて本当にね嬉しかったです。てかワンドローの笠原さんもさ、実際会ってみたらさ、すごいなんかちょっと可愛い系のイケメンなのは勘弁してくれよとか思ったけどさ、なんなの、どうすればそうなれるの、イケメンしかラジオやっちゃいけないのみたいな気持ちになるぐらいのね感じでしたけど、あもういいよアウェイでもいいよと思って、そもそも大阪がアウェイなのにさそんなね、いやもうすいません、すごい楽しかったです。キャバクラぐらい楽しかったです。キャバクラ行ったことないけどキャバクラぐらい楽しかったですね。なのでぜひね次回逆にもう来月ゲームマーケット春ありますから、東京にもしいらっしゃるんであればぜひまたね、お話しさせていただければなと思って、本当に楽しかったです。ありがとうございます。他のすみません、ここでお名前がすごいたくさんあるんで出し切れてないんですけど、メサイアワークスさんの方とかもいろんな方とお会いしておしゃべりさせていただいて、もう本当にね、皆さんありがとうございました。ぜひぜひ次は東京でね、今度はこっちがホームなんでね、なんかやれたらなとちょっと思ってますけど、時間もなくてちょっとなんかできるかちょっと怪しいですけど、頑張りたいなと思っておりますので、ありがとうございます。で、ゲームマーケット大阪自体、さっきちょっと言いましたけど、ドラゴンズストーンは120持ってって6残ぐらいになったんですよ、最終的には。なんでまあ良かったかなと僕は思ってるんですけど、まあ本当はね、あとその6個も売り切れたら完売御礼ってやりたかったよ。裁判で勝訴って紙出すみたいな感じで裁判の勝訴みたいなので完売御礼ってやりたかったんですけど、まあまあでまあ、売り切れちゃってた後に欲しい人が来て商品がないっていうのが前回僕の中でね負け敗北だと思ってるので、それは今回その意味では勝てた、ね、ちゃんとこう皆さんが、買ってくださった数よりちょっと多いギリ多いってなったんで、ある意味理想なんでね、非常に良かったなと思ってます。ただまあ実際の売れ行きの話をもうこのラジいつもぶっちゃけトークなんでしようと思うんですけど、取り置きいただいていた数が40ちょっとぐらいで、当日取り置きで最後まで来られなかった方が4名だったかなぐらいいらっしゃいました。ただまあ僕の勝手な願望として取り置きですって言わないでいらして買ったんだろうなと思ってます。なので別にその取り置きをしてドタキャンしたみたいなこんにゃろうみたいなの全然思ってないんで、無事売り切れたんでね、よかったなと思ってます。でその40取り置きがあって、で120のうちだから残りすいませんね算数できなくて74ぐらい打ったのかな。で、それなんですが、だいたい取り置きも含めて100を超えたぐらいでパタって売れなくなったんですよ。でそれは多分その今回のゲームマーケットの来場者数が発表されましたけど1800名の方がいらっしゃったと。で、会場待ちの方とかもすごいいっぱいいらっしゃって、逆に言うとそのやっぱり早い時間にもうはすごいボードゲームが好きでゲームマーケットの情報を事前に集めてでいらっしゃるみたいな方がいっぱいいたんだと思うんですね。だからそういう方がバーって最初来てくださって買われて、もう10時会場ですから、それで会場見回っていろんなとこ買っても2時間ぐらいでもう買い終わっちゃうと思うんですよね。そしたらお昼ぐらいには私有台でちょっと遊んで、じゃあ買ったからお昼どっかで食べてどっかでみんなで集まって買ったゲーム遊ぶかみたいな形が多いと思います。なのでお昼過ぎぐらいからパタッとですね買われる数が減ったんですね。でそっからですよ、 もう幸いなことにドラゴンズストーンはそのパッケージアート、カードアートもそうですけど、が長谷川鳥さんが書いていただいたのもあって、目を引くパッケージになってるんですね、幸いなことに。でだからブース前で立ち止まってくださる方っていうのがやっぱり相当数いらっしゃいまして、でその方々が泊まるたびに僕とアイウェオ P っていう、後でまた話しますけど、一緒に売り子をしてくださった僕の先輩と二人で営業トークをするっていうのを、もう12時昼過ぎから平常の5時、5時のもうちょっと前だな、4時半ぐらいまでずっと来た方に営業トークをする。まあその実際僕は途中でよく抜けて水買ったりなんだりしてましたけど、人が僕いる時にいたら営業トークをするっていうのをずっとねしてました。いや難しいね、そのドラゴンズストーンってドラフトゲームで、まあシンプルですぐ決着ついて何回も遊べて楽しいよみたいなことなんですけど、お昼過ぎからってやっぱりそのボードゲーム慣れしてない方もやっぱいっぱい来るんですよ。だからまず興味持ってくれた方にドラフトってご存知ですかって話を聞いて、でもし知ってたらこれはドラフトゲームで、で今回のこのドラフトゲームはこういうルールですよっていう説明をするんですけど、まずドラフトを知らなかった場合はドラフトっていう形式でカードを配るやり方がありましてみたいなところからお話をしたりとかですね、あとはそのドラゴンズストーンのまあ面白ポイントとしては、その例えばドラゴンとドラゴンスレイヤーって、ドラゴンスレイヤーはドラゴン倒しちゃう、でも戦闘力はドラゴンの方が高いみたいなカードがあるんですけど、それをこうドラフトでね最初の初手に両方持ってたらドラゴンを他のやつにやらせてプレイさせて、自分はドラゴンスレイヤーを取って他のやつを罠にはめることができるみたいなね、その面白ポイントをこう短い時間で飽きさせずに喋るっていうのをずっとやってたらね、喉が枯れた喉が枯れ気味になって、その後ゲームマーケット大阪当日交流会にも行ったから、それもちょっとあるとは思うんですけど、だからねそれはすごい、逆にね、自分の作ったゲームの面白いと思ってもらえるかなっていうポイントを客観的にもう一回認識することもできてよかったんですけど、そんな別に真面目な話をねしたいわけじゃないんですけど、だお客さんもねいろんな方がいて面白かったですよ。立ち止まってくださったんですけど、これカードゲームなんだ、これってさデッキ構築ゲームって言われて、あこれはですねデッキ構築じゃなくてドラフトするんですよ、あそうっつって去っていっちゃう人とかねあとね逆にお二人でご夫婦かなっていう方でいらっしゃって、旦那さんの方がこうボードゲーム好きっぽい感じだったんで、こう話をしてこう途中で2人用の実はこれバリアントがあってホームページで開けてるんで2人でも楽しく遊べますよみたいな話をして、それはねなんかそこが良かったらしくて、あ2人でもできるならみたいな感じで買っていただいたりとかね、なかなかねこう営業トークって難しいなっていうのをゲームマーケット大阪で感じましたね。でもまあすごいそういうなんだろうな、僕自分の職業でいうと企画屋とかプログラマーとかそっちの畑をどちらかというと走ってたんで、営業トークって全然したことなかったんで、いい経験になりました今回ね。だからなかなかこの面白ポイント説明しただけでちょっと興味を持ってもらえる、面白いところっていうのがやっぱなんかはっきりしてないといけないんだなとかね、いろいろ考えましたわ。あとねすごいその気になってたお客さんっていうのがいて、前回のゲームマーケット2012秋の時に来てくださった方なんですけど、あの時はすごいゲームが瞬殺で売り切れちゃってて、私有代も終わるたびに人数バーって集まっちゃって、私有代ももうずっと回ってるみたいな感じだったんですよね。でそのもう売り切れた後に来てくださった方なんですけど、これゲームマーケット大阪来ますか、もう絶対来てくださいってすごい強くね言ってくださって、もう嬉しかったんですけど、そういうこう熱意のある方もいらっしゃるんだなと思って、で実は僕の中でゲームマーケット大阪行くかどうかってちょっと悩みもあったんですけど、そう 言ってくださる方もいるんだっていうのがすごい印象に強く残ってて、で今回ゲームマーケット大阪に行く原動力の一つだったんですよ。でゲームマーケット大阪に行ったら、その時に声かけてくださったお客さんがいるかなと思ってね、まあいなくてもいいんですけどいるかなと思って行ったんですよ。そしたらまたそのうちのブースに来てくださって、で今日は私有代ありますか、私有代ないんですよ、なんでないんですか、いやすいません2人しか今日は人が用意できなくて私有ができなかったんですよねって、僕私有してから買いたかったんですよねって、ゲームマーケット次の春は私有代ありますかって、その時すいません僕がちょっとテンパってて疲れててなんかしどろもどろになっちゃったんですけど、次のゲームマーケット春はイベントスペース取ってるんで私有代あります、改めてここでお伝えしますけど春は私有代ありますで多分あると思いますって言ったら分かりましたって言っちゃったんですよね。そうそうかと思って、そのなんだろうな、大阪に来てほしいんじゃなくて大阪で私有代をやりたいっていう方だったんだなっていう、そこはその僕が頑張りきれなかったんだなっていうのをねちょっと感じましたわだから次は次なーゲームマーケットは春なんですけど、もう来月なんですけど、多分いきなりパワーナインゲームズの宣伝みたいな話になっちゃいますけど、多分新作がないです。なんでゲームマーケット前回の秋と同じくドラゴンズストーンほぼのみになると思います。で、私有代はあります。ただいっぱい作ったんですけど、いろんな前回の放送でちょっと告知した気がしますけど、イエローサブマリンさんであったりドロッセルマイヤーズランテーブルさんだったりマインドさんであったりにこうお預けしてる商品があるんで、すっげえめちゃくちゃ大量に持ってくかっていうとそうでもないんだよね。次の春もで逆に言うと大阪ぐらいは持っていけると思うんだけど、だからそのね次どうしよう、春の勢いが良かったらって話ですけど、だからそのね僕すっごいそのお客さんずっと気になってるんだけど、そのあのお客さんに届けたいと思っているんですけど私有代はあるけど次また早く売り切れたらどうしようってのが今思ってることですけどね。なかなか、いやいやいや、そう声かけてくださる方がいるっていうだけですごいね嬉しくて、その方にぜひお売りね頒布できる日を楽しみにしてるんですけど、すいません今ちょっとちょろって言っちゃいましたけど、ゲームマーケット、大阪後からですね、いくつかの小売店っていうと言い方硬いですけど、でお取り扱いをいただいてます。一つは、マインドさんの通信販売がもう始まってます。あれはゲームマーケット開始前から実はその通販の買うっていうボタンは押せるようになってたから予約販売みたいになってたんだと思うんですけど、オープンされてました。でゲームマーケット前に一回メールで聞いたらもう3件ぐらい注文来てるよみたいなご連絡いただいて、はえーと思ったんだけど、まあまあそんなのと、あと、今日ですね、ちょうど、今日がゲームマーケット大阪明けの今日なんで、イエローサンマリンで取り扱いを始めました、入荷しましたっていうイエローサンマリンの公式各店舗のツイッターからバーって上がってて、すげー嬉しかった、すげー嬉しかったんですよ。そのね、自分でゲーム作って、ゲームマーケットで売るみたいないろんなことをやってきましたけど、その自分でまずゲームをルールを作ってそれをどうしてとか、絵をお願いして絵が入ってきて印刷に回って作って、夜はそのコインを抜くコイン抜き妖怪になるとか、まあ、いろんな経験がありましたけども、その中でついにその自分の作ったゲームが、通販もされるけど、僕の中で特にねちょっと印象強くなるだろうなと思ってるのは実店舗、しかも僕がすごいよく行くショップのイエローサブマリンさんで置かれるっていうのがすごいね嬉しいしね、まだ見に行けてないんでね、見に行ってねちょっと感動したいなと本当に思ってます。よくそのイエローサブマリンの店舗に行って、イエローサブマリンの秋葉店かな、秋葉ゲームショップに、行くとですね、他の秋葉 RPG ショップか、すみません、秋葉原 RPG ショップに行くと、 同人のコーナーがあるんですよ。でそこにあの他の同人の方が作られた高場ヶ原さんのゲームであったり、金井製作所さんのゲームであったりが置いてあるんですよね。で普通に買えて、僕もそこで買ったこともありますし、で去年のゲームマーケット秋で売り切った後は、実はすごいね、その売り場に行くたびにドキドキしたんです。あ、将来的にはここにドラゴンズストーンを置いてもらえるかもしれないんだと思ってドキドキしたんですけど、それをね、あのついにそれを見る日がね、見れる日がね来るのかなと言ってさ、もうなんかなくなってたら見れないんで、見たいんですけど、それをこうね見れる日が来るのがねすごい嬉しいですね。あとそのツイッターだけでも嬉しかった、そのショップのツイッターから、ドラゴンズストーン入荷しましたみたいなツイートが上がった時点ですごい嬉しかったですね。本当にボードゲーム制作をこうしたい、ちょっとやってみたいかなと思っている方もいると思うんですけど、このリスナーの中にはね、まあ一人ぐらいはね、あのそのあなたに対してこう言うとですねあのすごい大変なこともあると思うんですけど、すごいやっぱね嬉しいことがいっぱいでね、まあすごい出来すぎな感じだと思うんですけど、自分でも本当に嬉しいことがいっぱいで、そのいろんな他の制作の方、作ってる方ともお知り合いになれたりとかね、本当にね、これはなんだろう、前の放送、前の前の放送ぐらいで見ましたけど、金儲けとしては最低ですよ、同人では。あの僕のやり方が悪いからっていうのも含めて最低ですけど、これ趣味として考えた時にすごい最高だなと思いましたね。そのこういろんな結果として、こうゲームマーケット大阪に行って、すごい今回ね、どんなに金を出しても入れないキャバクラみたいなことですよ、俺の中では。ドリームクラブですよゲーム制作者とゲーム関係ポッドキャストが一堂に会するドリームクラブに入って、みんなと喋れたであるとか、すいません本当に失礼なこと言ってますけども、ね、他の制作者さんとやり取りしたり、いろんな、例えばね、本当にボードゲームナビに載せていただいたりとか、いろんなところで声をかけていただけたりとか、そんなに声かけてもらってないけど、本当に嬉しいことがいっぱいでね、やってよかったなと思いました。このラジオ自体はね、パワーナインラジオ自体は、最初、ゲームマーケット2012秋で販売するために実は始めた放送でもあるので、最初その、去年の秋終わったらやめようかなって話をしたんですけども、まあその後も大量にね、在庫を作っちゃってるんで、これからも放送するよってことで、まあこれからもですね、ゲーム制作の方がね、まあすげえぶっちゃけあんまうまくいってなくて、なかなかドラゴンズストーンの次になるタイトルっていうのが、作れてないんですよね。まあ作ってみてなんか、ちげえなーって言って、しまって、みたいな。しまっちゃおうねーみたいな。そんな細かいネタ入れていかなくていいんですけど、のを、やってるとこですね。なんでまあでもゲーム作ること自体もまあいろいろあっても本当に楽しいことなので、ぜひ逆にね、もうなんかみんなちょっと思いついたゲームを作って見れる環境みたいな世界になったらね、いいと思うんですけどね。もうみんないろんなゲーム作ってみればいいと思うんですけどね、うん、いうふうに思っております。はい、というわけで、今回はですね、本当にゲームマーケット大阪行ってきましたってね、どうしようかな、このラジオのタイトルは、ゲームマーケット大阪参加とボードゲームドリームクラブにしようかな。全然、ドリームクラブの話はしてないですけどね。いうところでした。というわけで皆さん、本当にリスナーの皆さんありがとうございました。大体放送内容が30分ぐらいで終われますねっていうところでした。で、実はですね、この放送を、編集してアップした後、もう一本鳥があります。で、鳥というかもう鳥ってある音材がありますというのは何かというと、ゲームマーケット大阪で一緒に僕に手伝ってくれて売り子をしてくださった僕のリアル先輩ですね、 ニコニコ動画でタクマス卓上ゲームをアイドルマスターのキャラクターたちがプレイするっていうリプレイ動画を作られてる人たちをタクマス P っていうんですけども、タクマス P のアイウェオ P ね、一部で超有名アイウェオ P がと僕とで2人でね、初めて撮れた2人ラジオっていうのがねあるので、その録音を、またね後日明日かな今晩か分かんないですけど、また別のタイミングですぐにだけど上げたいなと思っております。なのでね、そこら辺まあいろんな、2人で話すっていうのも本当に初めてなんで、最初僕が緊張していたりであるとか、やっぱ話題がちょっとグダグダしたりとかしてるところもありますけども、なかなかね喋らない話、例えば動画とボードゲームであるとかね、あとあいうよ P でが作ってる動画っていうのは、あの昔操り人形のをアイドルマスターのキャラクターたちがプレイするっていう動画を作られてるんですけど、そのあいうよ P の、操り人形への愛みたいなねこととかも語られているので、ぜひぜひそちらもね初めての二人撮りも聞いていただければなと思っております。ただまあ長い1時間ぐらいの放送にそちらになると思うんで、そちらもまあ時間ができた時にね適当に聞いてもらえればなと思っておりますということでした。じゃあ放送時間最終的には31分半、32分ぐらいでした、お相手はパワーナインゲームズラジオ担当ナインでした、一応公式ツイッターがあります。公式ツイッターがパワーナイン POWER_NINE、ナインが Q じゃなくて NINE と書く形になっております。なのでそちらをフォローしていただければ、ラジオの個人情報やらゲームの、まあ、作ったようなのはどこで売るようになったようなの情報が届くと思いますので、そちらも登録していただければ嬉しいです。でツイッターの方、僕がほぼ見てるんで、毎日ずっと見てるんで、適当にラジオのリアクションをくれれば、リアクションするよってずっと言ってんだよね。だけどね、誰もくれないんで、もうとりあえず言っときます。はい。試しに書いてみたら面白いと思うよ。俺がなんかキャッキャフフするから。まあいいや。すいません。ちょっとなんかいやらしい最後の入りましたけども、ありがとうございました。じゃあ、次の収録としてはまあ、1週間後まあ、もうゲームマーケット大阪も終わったんでね、でも次ゲームマーケット秋あんのか、早いな。1週間から1週間半の間にまた次も上げると思いますんで、ぜひぜひその間も元気で楽しく過ごしてくださいねってことでした。それでは